はい。
落語落語始めた。バカバカしい話を一席っていうの。
いや、もう、そんな典型的な入りしないです。
あ、そっか。
はい。お便り会でございます。はい。
お願いします。
今日もいろいろとお便りいただいております。
はい。
じゃあ、こちらの方からいきましょうかね。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、奥さん、こんばんは。
こんばんは。
フライングスパゲッティモンスター教に入信しました。君のネギ坊主を舐めたいと申しますと。
したんだ。
ね、あやかしネット、
うん、
というホームページをご存知でしょうか。
あやかしネット知らない。
かな。うん、ちょっと読み方間違ってるかもしれないけど。うん、妖怪のように、その後、うん、怪異の怪。で、妖し、妖怪し、ネットって書く感じなんだけど、オカルト好きなハコさんという方が運営しているサイトで、
うん、
映画やドラマまた怪談師などを紹介しているページです。
うーん、
こちらで林さんが取り上げられていました。
嘘。
都市ボーイズ林康弘のプロフィールはもちろん、出演テレビ番組や YouTube 書籍などを紹介されています。他の YouTube のゲスト回など細かいところまでまとめられているのですが、一つ気になることがありました、
は
い、
何？
それは林さんの出世作であるシザーチンピーのお餅がどこにもないんですよ。
どこ気にしてんねん。
2分に1回都市ボーイズを検索している私じゃなきゃ見逃しちゃうところですよ。
あんたあんたじゃねえか。
業界騒然の大根芝居をやりきったメンタル、うん、これがなければ今の林康弘はなかったと思います。
なことはないよ。
ハコさん、この放送を聞いていますか、うん、今すぐ出演作品にシザーチンピーを追加してください。
ちょっと気になるなそれ。
ということで、
あやかしちょっと貸して。
あやかしあやしネットかな。
あやかしあやしネット。
どっちだっけ。あやかしって読むよね、多分。この妖怪の妖とか。
あ、妖怪の妖ね。うん、読む。
に、あ、だ、妖怪って書いて、その間に死を2つ入れる感じ。見たことないの。
いや、ないよ。ネットで調べないもの、自分のこと。あ、これか。はいはいはいはい。へえ、知らない俺こんなの。
知らないんだ。
うん。でも嬉しいもんですね。
うん。でも、書いてもらえるね、あれだよ。シザーチンピ入ってないってよ。
いいよ。賢明だわ、この人。
いやいや。よくねえだろうよ。
よくないことはないでしょ。
それ以外、ねえんだから出世作。
いや、あるわ。いろいろ。やらせてもらってるわ。ないね。
ないんだ。
いや、ありがたいけどね。あ、でも、あ、あるわ。書かれてる。
どんな感じで書かれてる？まとめサイト
って感じ。すごい細かいわ。
へ
え。うん。あ、むちゃくちゃ細かい。ほんまに。だって AD のことも書いてるもん。
プロフィール？
うん。
なんだろう。それ何なの？何のサイトなの？怪談師サイトみたいなこと？
いや、いろんなもの紹介してるね。
へ
え。うん。へえ。すごいわ。なんか。はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。なんで、もしね、その、なんだっけな、ハコさんかな、
うん、
がこれを聞いてることがあるんであれば、ぜひ、うん、その、至らなかった点だけ、ちょっとお願いしたいなと、
うん。言えなくていいよ。そんなの。
なんなら一度見ていただいた方がいいかなと思います、ね。
見なくていいよ。
あの、噂のやつは。
うん、2時間あったとしたら、
うん、
2時間丸々意味ないぞ。
いやいや。
損したことになるから。
うん、でもそうね、俳優デビュー作ですからね。
あ、まあね、うん、俳優ではそれが確かにデビューかな、うん、
ということでございます。ありがとうございました。
ございます。いろんなの見てますね、ネギ坊主さんは。
チェックがすごいね。じゃあこちらいきます。スネアちゃんさんからいただきました。
スネアちゃんさん、ありがとうございます。
件名タイのマクドナルドで死にかけましたっていうのをいただきましたけども、
それ僕も行ったことありますよ。
本当ですか。
タイのマクドナルドは、
都市ボーイズのお二人様、はじめまして。スネアちゃんと申します。
ありがとうございます。
こういうところに投稿するのが初めてなので読みにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。私はよくアジアを旅しているのですが、はい、これは2014年の年末にタイのバンコクで起きた話です、うん。南インド行きの激安飛行機に乗るためにバンコクを経由した私は、カオサン通りのマクドナルドで時間を潰していました。
行ったよ、多分。
あ、行ったんだ。
うん。ワーイしてるんですよね。
あの、あれね、ドナルドが。ドナルド、うん、ドナルドだっけ、あれ。
ドナルド。
ドナルドだよね。
うん、ワーイしてるんですよ、うん。こっちと違ってね。
なんかね、写真上げてたよ、ね。
そうそう、合唱というか。
カオサン通りには T シャツや iPhone 型スタンガン、
うんうん、
メリケンサックやパッタイ、うん、タイパンツなど。
なんでそこにパッタイ入れんのスタンガンなど
に。いいでしょ、別に。
別にいいけど。
売ってるのをただ羅列しただけ、
うんうん、そうだけど。
様々な屋台が立ち並び、はいはい、バックパッカーたちがふらふらと買い物をしています。
うん、
私は Wi-Fi を使用するためマクドナルドに入り窓際の席に座りました、
うん、はいはい、
するとすぐに私のテーブルを挟んだ正面にゴリラみたいなムキムキ厚化粧おばさん、かっこもしかしたらおじさんが座り、
うんうん、
私の頭上と喧嘩し始めたのです。
頭上と喧嘩し始める。
どういうこと？まるで、あ、そういうことか。まるで私の守護霊と言い合うように。
あ、そういうことか。
私とは一切目は合いません。
うん、
その剣幕に怖くなった私は窓をじっと見つめ無視を決め込みました。
いや、それがいいよ。
しばらくしてあれ声が止んだなと思い振り返ると真横にそのゴリラおばさんが迫っていました。
怖
っ。逃げ場をなくした私はまたも怒号を浴びせられながら、
うん、
彼女に背を向けていると、
うん、
スッと立ち上がる気配を感じました、
うん、
どうかこのまま立ち去ってくれと思ったその瞬間目の奥で火花が散りました。
え、
殴られたんです。
うわ、
アドレナリンマックスの私はマクドナルドの中でその人捕まえてくださいと叫んだものの、なぜか私からみんな逃げていくので自らそのゴリラおばさんの腕をつかみました。するとめちゃくちゃ赤いんです、腕が。
ええ
、と思いよく見ると彼女の手には血濡れたメリケンサックががっちりと握られていました。
怖っ。
その瞬間頭が痛み出し殴られたところを確かめようと手をかざすと、うん、私の頭から血が吹き出ていました。
うわ
すげえ、これ
恐ろしい。
その瞬間意識を失い倒れたんです。
何が目的？
そこから記憶が飛び飛びですが、うん、マクドナルドの店員さんたちが必死に手当てをしてくれた後、野戦病院のようなところに運ばれ、さらに大きな病院に移され、そこで麻酔なしで頭をざっくり縫われました。痛すぎてまた気を失い、翌日目を覚ましました。すげえな、これ。
怖。
すると、ダウンタウンの浜田さんが女装したみたいなブス通訳と、
うん、
ハゲの白衣の先生がやってきました、
うん、
まるでコントのような2人、
うんうん、
お前明日からどうする、え、聞き間違えたかなと思ったので聞き返すと、いや、お前明日からどうすると通訳の浜ちゃんにゆっくり日本語で言われたので、
うん、
インドに行きたいですと答えました、
うん、
すると浜ちゃんははぁと言い放ち、先生と何やら揉めた後、明日日本に帰れとはっきりと私に伝えたのです、その日のうちに退院しましたが、マクドナルドの偉い方が2人で病院に、お花を持ってきてくださいました、
うん、
優しい。その後カオさん通りの警察に行きましたが、結局そのゴリラおばさんはラリっていたため捕まらず釈放されたようです。
おー、ラリって言ったら釈放されるんだ。
どういうことそれ。
よくわからんな。
日本大使館にも連絡しましたが、残念ながら全く話になりませんでした、
うん、
もし路地で殴られていたらと思うとゾッとしましたが、うん、その後2年間は怖くて大好きなマクドナルドに入れなくなってしまいました、そのトラウマを払拭すべく2016年に同じマクドナルドに行き、あの時助けてくださった方々に再会、
うん、
オージャパニーズ生きてたのか、よかった、はいはい、あれから外国人が店で襲われた時のマニュアルができたんだぜと興奮気味に話す彼らに日本のお土産をたんまり渡してきました、はいはい、そこからマクドナルド恐怖症は治り、無事に南インドもリベンジしました、
うん、
まだまだたくさん、旅路トラブルはありますと、ガンジス川で離婚式、バイクがあれば何でもできる、
うん、
砂漠でレイプ未遂事件、
うん、
携帯オーバーレカーチェイス、頼むおじさん、うん、あのバイクを追ってくれなどなど、
めちゃくちゃ面白い
本にしてくれよもう、あと過去の都市ボーイズさんの帰省中のお話し会を聞きましたが、
うん、
あのツイッターのスネアちゃんは私ですと、お尻から虫が出てきた時は驚きを隠せませんでした。世界で一番汚い寄生虫を広げるタイムラプス動画もありますのでまた送らせてくださいますと。
あのお尻から寄生虫長いの出たの。
そうそう言ったよね、俺言った、話したじゃん、この人だった。
うわ覚えてる。
そうでしょ、そうそう、あの自分が寄生虫が出てきちゃっただっていうのを匿名に、なんか、ツイッターかブログに載せてて、俺紹介したんだよ、それ。
岸本さんしてたよね。
そう、
うん。
その人だった。 その人が俺らのこれ聞いてくれてて、
うん、
送ってくれた。これ
ネットってすごいねじゃないよ。
長々と申し訳ありません、お読みくださりありがとうございます。どうか殴られず規制されず、うん、健康にお過ごしくださいませ。ではまたということで、
すごいね、
この人ね、やっぱ文章面白いな。
面白い面白い、
すごいよくできてる、
すごい面白かった、
うん、
で、あのカオさん通り、
うん、
もう2017年だっけ最初行ったのね、2017年、うん、2018年と行ったのかな、
はいはいはい、
で計1ヶ月ぐらいタイとミャンマーを行ったり来たりしてたんですよ、
うん、
その中でも結構あったから、
うん、
たった1ヶ月でね、
うんうん、
じゃあそれはすごいと思います
よ。この方結構いろんなところ行ってるみたい、うん、
だから体験
なんてね、
1ヶ月行っただけで12歳が運転する
言ってたな、
ね、タクシーというか乗ったりとか、
うん、
あと金取られたりとかね、奥さんが、
はいはいはい、
うん、しましたし、あと普通にバイクをバスが引き逃げするとかあったし、
うん、
だから相当体験してるんでしょうね。
いやね、あと引きもあると思う、単純に。
あ、そうね、
あの帰省中なんてそうそうないから、
ない
そうそうないっていうか、ないケースだから話したんだけど、
僕と一緒にいつも行ってくれてる、
うん、
その人もお腹に虫湧いちゃって、
あ、やっぱまあそうだよね、うん、確率高いもんね、あっちの方、東南アジアの方と
か、ミャンマーかなんかで湧いちゃって、
うん、
でミャンマーの病院じゃどうもできないからっつって、大きい病院に飛行機ヘリかなんかで行って、うんうん、そこで治してもらったって言ってたな。
治す、
うん、大きい病院じゃないと無理だからって言われて、
できないんだ。
そうそう、で治療してもらったって言ってたな、
うんうん、なるほどね、
うん、いやでもすごい体験してるわ、本当に
体張ってるなと思うけど、
張ってるわけじゃないですけどね
っていうかでもさ、うん、防ぎようないよね。
そうよね、
え、どうする、だって、
うん、
自分の後頭部というか頭上めがけてめちゃくちゃ文句言ってるゴリラみたいなおばさんがいた時、
うんうん、俺見せてる、
まあ、逃げるよね、
逃げる、
この人無視じゃん、
うん、
逃げた方がいいよね、
うん、逃げた方がいいと思う、本当にわけわかんないから、あっちの、あのね、
てかなんでメリケン作持ってたんだろう、
日本の変な人っているじゃない、
うん、いるいる、
それの何倍も変な人いるのよ海外ってやっぱ大きいから国が
まああとあれだからね、ちょっと、
うん、
国によってはその本当にラリってるみたいなのも、うん、まああるからね、
カオさん通りってほんまに夜行ったらもう、
うん、
バケモンにしか見えないの、人間がむっちゃ酒飲んで薬やってうわー暴れてんのよ、でフラフラフラフラして、
はいはいはい、
見たことない楽器でうわー吹いてビビビビビビって吹いて、
でまあパーティーでもね、
そう
常に
あれ見たら怖いのよ夜
サバトじゃん
悪魔召喚するわ、うん、そうなのよ、だからちょっと怖いからね、
いやでも、うん、まあねえ、それも含めてその国とかだったりするからな、
うん、まあな、でもその国ではないんだけどな、そこのカオさん通りはもう完全に海外用に作られてるとこだから
、うん
うん、でも怖いのは分かる、すごい気持ち分かります
ねえ、そういうことよね、
うん、
でも日本でもやっぱり場所によってちょっとやばいとこもあったりするから、
そうね、うんうん、そうね、それが大通りで起きちゃって、しかもそんなマクドナルドの中で起きるとは思わないからね
マクドナルドって俺世界一安全だと思ってたもん、
いやそうね、
あ、だって安心するもんね、
うん、
海外とかであったらさ、
そうなのよ、
うん、
だから僕らそれも求めて安心も求めてマクドナルドとかケンタッキーとか行ったのよ、
そこでメリケンサックでぶん殴られたらもうやりようないよな、
うん、確かに売ってたかもしれないよ、うん、メリケンサックとかもたくさん、
いやー、
いや、すごいわ。面白い話。
はい、ありがとうございます。いいすね、そうっすね。じゃあ、どうしようかな。あ、これ、ちょっと読んどかないとなと思ったのがあったんですけど。はい、お願いします。トシボーイズ岸本様、はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいております。
待って。
違うんすよ。
岸本さん。
トシボーイズ岸本様。
うん、
始めました。
おい、待てって。
うるせえな。進ませろよ、もう。
え？
待たないよ。
いらんの俺。
これに関しては、いらない。
なんでだよ。
あのね、ちょっとそれも理由があるんですけど、
なんすか、
私は首都圏で内科医をしているものですと。
はい、
さて、本日配信の花粉症に効く注射の件ですかっていう、ちょっと前のやつね、
はい、
あの。おそらくその注射の成分はステロイド。
うん、
かっこ商品名はケナコルトデカトロンなどだと思いますと。
すごい名前だな。
確かに花粉症を含めたアレルギーには効果がありますが、うん、一方で多くの副作用もあるため、うん、現代医療においては花粉症の治療には一般的には勧められていない方法ですと。
はい、
過去アナフィラキシーなど重度のアレルギーに使うことはありますと、うん、副作用は投与するステロイドの量で変わりますが、お話を伺う限りは慎重にご検討いただいた方がよろしいかなと思いましたと、岸本さんは比較的強いスギ花粉症と思われるので、うん、経口免疫療法かな、
うん、
などをご検討されるとよろしいかもしれませんと、うん、それではお二人のますますのご活躍を、祈っておりますということでいただいたんですけども、は
い、素晴らしい先生が聞いてくれてるんですね。
だから、前回かなのお便り会だったかな、うん、先週のやつで、京都の方ですごい花粉症のもう
名医がいると
、名医がいると、うん、で、ね、とんでもないアレルギーでも治せるっていうことで、うん、有名な方がいるっていうことで、まあ、うん、お便りいただいて、そりゃすげえってことで、うん、ちょっと行ってみようかなみたいな話してたんですけど、うん、まあだからこの内科医の方曰く、うん、それはおそらくステロイドという、まあ、薬だということですよね、うん、でそれは、人によっては結構、うん、多くの副作用が出てしまう可能性があるということなので、はいはい、まあ、あんまり気軽にやらない方がいいかもよという注意喚起なので、
じゃそれの副作用で1週間ぐらい寝込んでやるのみんな
かもしれないね。でそれで済めばいいけど、副作用ってもっとすごいのもあるから、
副作用も人それぞれだからね。
そう、うん、なんで、まあ、あんまり現代医療においては良くないとされているみたいなことなのかな。
でなんかね、そのクリニック、
はいはい、
クリニック、うん、調べたんですよ。
なんかね、情報くれた方もいてね、
うん、そうで調べたらやっぱクリニックなんで、うん、なんとか医院っていうのがあって星がついてたんですよ、うん、
はい、
で3点いくつだったんですよね。
まあ普通だよね、う
ん、まあ、普通の病院だと思って、うん、その見てみたんですよ、レビューはね、
はいはい、
そしたら5か1でしたよ。5か1で3点いくつは形成されてました。だからほんまに治った神の手だとか、
だから本当に他でどうにもならなかったのが治ったっていう方が5をつけると、う
ん、で1の人はなんか信用できないとか、
うん、
あとその病院内でぺちゃくちゃ喋ってるおばさんがね、
うん、
いるから気になるとか、
うんうん、
なんか、うん、薬以外のところでのレビューでした。
なるほどなるほど。
それとやっぱりすごい神の手だ、
うん、
という人どっちか。
なかなかないよね、そういう病院、うん、今時
1号でしたよ。だから1号で出来上がってました、うん、
その、うん、前回お便りくださった方はいわゆるその重度のアレルギーを持っているお姉ちゃんだったかな、
う
ん、
そうね、
と自分もすごいアレルギーで、うん、それは治ったから、まあ、神の手ということなんだよね、うん、なんですが、だからあんまり気軽に行けない、
うん、
けないというか行くんだったらちゃんと調べてからとか、
うんうん、
自分に合ってるかどうかを聞いてからちゃんとやった方がいいかもなという感じ、う
ん、あとまあ高いって書いてたんですよ、値段が。
あ、そうなんだ。
だけど治るんだったら高くても全然いいよなってちょっと思っちゃうんですよ。
そうだね、
うんうん、だけどもそのちゃんとした薬を出してないってなるとちょっと怖いよね。
まあ、
怖いよな。
最初聞いた感じだとオリジナルブレンドの注射みたいな言ってたから、うん、
一番怖くない
ですね。そうそうそう、
注射
だからでもそれで治るんだったらまあっていうね、その何万人も助けてるってんだったらっていうことで話してたから、
うんうん、ちゃんと体の中に馴染むように注射にしてるの怖くない。
どうなんだろうね、
うん、
だからまああくまで自己責任にはなっちゃうんですけど、どっちにしろね、
うん、
なんですけど、まあいいとこだけちょっと言っちゃってたんで、うん、前回ね、
うん、
で内科医の方ですから、
うん、
お医者さんがまあちょっと注意した方がいいということなので、うん、一応これは言っとかないと ね、
ね、
気軽に言って何かあったとか嫌なんで、
ありがとうございます。
あくまでちょっと、
うん、
ここで紹介しとこうかなと思った。
僕本当に病院嫌いでね、
うん、
苦手で病院とか全く行かないんですけど、
はい、
あなたが勤めてる病院とは行けそうです。どこですか？
内科医の方、ね、
そう、そこだったら行けそうです。
それは情報は、うん、いただいておりません
ので。そこ通います僕、
はい、
うん、
でもありがたいなと。
ありがたいです、
いうことでございます。
信用できる、
うん、あとね、どうしようかな、はい、これも読んどっかな、
はい、
これも読みましょう。じゃあ一応、
はい、何でしょう。
こんにちはと。
こんにちは。
催眠術継承のお便りへの物申しというタイトルでいただいておりまして、うん、前回というかね、
うん、
先週のこれも先週かな、
は
い、催眠術とマジシャンにちょっと
あいやらしい、
ね、いやらしいことされたというお便り読んだんですけども、うんうん、こちらですね、
うん、
催眠療法士見習いのものですと、
うん、
以前も催眠の件でお便りをしましたが、
うん、
本人が本当に嫌がっている場合は、
うん、
軟禁でもして何日間も催眠に入れ続けたりしない限り、うんうん、 催眠に入ったとしてもその行動は行いませんと、
うん、
術師の言うことを聞いてしまうというのは本人が心のどこかでそれを行ってもいいと思っている時ですというふうにいただいてまして、
うんうんうん、
悪い術師がいるのかもしれませんが、このような面だけを取り沙汰されると催眠へのガードが固くなってしまう。
確かにね、
本当に助けの必要な方に良きセッションが届きにくくなるのではと感じるので、うん、その旨補足を願えないかなと思っています、うん、ということをいただいたので、
は
い、
まあ、治療における催眠術もあるからね。
そうなんですよね、うん、まあ使い方、まあ、この方だから催眠療法士なので、 そうそう、まあ、そっちに使うっていうことでしょう ね、うん、
メンタリストとかね、そういうのもありますから、う
ん、でまあただこれで言うと、
うん、
悪い術師がいるかもしれませんが、うん、っていうことで言ってるんですけど、うん、まあ、これは催眠に限らず、
うん、
いろんな面でそうなんですよ ね、
まあ、ね、
結局悪用したら良くないものって山ほどあって、
うん、素晴らしい手でもね、
そうそうそう、うん、だからその、まあ、良くない面だけを確かに取り沙汰すると、うん、そっちに警戒するっていうのはあるかもしれないですけどね、うんうん、まあでも実際そういう人がいるっていうのは事実だと思うので、う
ん、いるはいると思う、
うん、
でなんかやっぱあれなんだ、自分が絶対したくないっていうことはできないんだ、
ね、うん、そう無理やり軟禁でもして何日も無理やり催眠にかけない限りは行わないと、
うん、じゃあ高いところはもう絶対に怖いから嫌だっていう人でも、
うん、
催眠術かけたら結構スカイダイビング飛んだりしてるの見たことあるんですけど、
テレビでやるよね、
あれはやっぱどっかで飛びたいとかって思ってるから飛ぶんだ、
うんうん、だから本当にこの方が言うのが本当であれば、うん、そのあれやね、そんな簡単に行かないってことってことだよね、
まあ、あとテレビだからどうなんか分かんないしね、本当は飛べるのかもしれないけど、うん、とかなんかあのレモンとか丸かじりしたりとかするじゃない、
はいはい
はい、あれもじゃあどっかでしたいって思ってるから、うん、してもいいなって思ってるから丸かじりするんだ、
苦手なもの食べたいとかはあると思うのよ、う
ん、いいんだ、
うん、なんだけど猫になりたいとかって思ってる人っていないと思うんだよね、うん、まあ、ね、あんまり
鶏とかね、
そうそう、うん、そういうのがどうなんだろうな、
うん、鶏になりたいってどっかで思って
るの思ってるのかな、
うん、
テレビで目立ちたいとかあるかもね、
例えば芯から、
うん、
ほんまに何でもないおじさんを、うん、もう芯から好きになれとか
あるよね、あるある、
そういうのは無理ってことかな、うん、でもなってる人いるよね、
いるよね、うん、だから思いたいんじゃないの、
そうか、
どっか
難しいな、その線引きがなんかすごい難しくって、
そうね、うん、なんか俺これはちょっと言い切れない気はするんだけど、
うん、
この方の理論で、
うん、
まあでも、うん、人によるとかなのかなと思うけどな、
難しいな、
これだから実際やってもらうのが一番わかりやすいんだけどね、うん、ただ、いかんせんかかりづらいタイプらしいんで、
うん、
俺らどっちも多分
そうね、でも催眠療法とかってやっぱりロボットができないじゃん、ロボットが人間にかけられないじゃん、
うん、かけらんだよね、うん、今のところ
だからその催眠療法とか、うん、そういう治療系、精神のメンタル治療系って今後もなくならない職業って言われてるんですって、
うんうん
うん、だからそのすごい人間に対してね、
うん、
そのまあケアする意味でメンタルとかっていうのはすごいちゃんとした仕事だから、うん、そういう面であってたらその悪い部分だけ言われてると、
うん、
ちょっと自分も思うことがあるんで書かせていただいて、
まあまあね、
今それは分かるんだけれども、うん、そこはどうなんだろうって思っちゃう目もあるよね、
うん、
うん、その
まあまああと、うん、まあ分かると思いますよ、あの皆さん大人が多いんで聞いてる方、うん、その、うん、一面だけでないっていう部分も知ってるとは思いますんで、うん、まあそこまでうん、まあまあでも言ってる側が言うことじゃないか、それは。まあじゃあ。
聞いてる側が思って
ね。
うん。まあ確かにそうかもしれない。確かに、なんか言われた時に、いやでもまあ治療としても使ってるからねって言うべきだったかもしれないですね。
まあね、そうね。
うん、
そこはだからちょっと、
うん、
気がつかなかった。気がつかなかったね。うん、もう、こんな悪党を嫌がるんだっていう方にちょっと頭がいっていた部分はあったんで、うんうんね、まあ冷静なお便りかなという。うん、まあついで、お医者さんの件もあったし、うん、ちょうど同じような続いてたんで、うん、読んでみよう。
ゴリラみたいな女性がみんな手を挙げるわけじゃないんですよ、
うん、
優しいゴリラみたいな女の人もいるんで、そこは皆さん気をつけてください、うん、ゴリラみたいな人がみんな 名言サックつけて人のことをぶん殴ろうと思ってる人がいるわけではないので、そこ皆さん本当気をつけてくださいね。
優しいね、メリケンサックを持ったゴリラの女もいるかもしれない
から、メリケンサック持ったらあかんのよそこじゃないの、別にメリケンサック変わってるわけじゃないから俺、メリケンサックの別の用途があるとかじゃないの、
ね、られたメリケンサックを持って優しいゴリラ女もいるかもしれないから、
メリケンサックの用途はもうひょ殴るだけなのよじゃなくてゴリラみたいな女の人でも心優しい人はいるからねっていう意味なのよ。
メリケンサックって悪意の塊だから、
そうだよ、気をつけるためじゃないんだから、
人を傷つけるためだけのものだから、
包丁とかは物切ったりとかね、便利に使えるんだけれども、艶型間違えたり刺したりもするけれども、メリケンサックはもう殴ることしかできないんだから、ね、あれ
もしかしていいパンとか作れるかもしれないけど、ね、
作るか
そばとか
メリケンサックで殴ったような
うどんとか
やつ食いたくないよそんな、
うん、まあ、ちょっとねそこは
そこだけ
俺らも気をつけていこうと思っております
。すいません、
はい、
勉強になりました。
ウグイスの鳴き声が聞こえ暖かくなる気候にも、
何それ
額に程よく冷たい風が当たり、心地よい季節になってきました。
え、何それえ、もしかしてこれじゃない、あれドキュメンタルじゃない、
いやいや、
ドキュメンタルの赤札取りたんじゃない俺らに。
本当だ、本当だわ。
100万円
確かに
出しますよ、
うん、
参加するわ俺、ドキュメンタル。
林さん33歳誕生祭年みな拝聴し、楽しく会話しているお二人にまたメッセージを送りたく、はい、息抜き時間に目を通していただければ幸いです。
ありがとうございます。来た、松本ひとしさん、
私の中で感じる都市ボーイズが好きな理由、
はい、
岸本さんの男前発言、
はいはいはい、
林さんの温かい発言、
はい、
伝えたくて、
うん、伝えたくて
都市伝説ツアー
演歌始まる演歌始まるんじゃない
なんか俺これ、
う
ん、
それでは歌っていただきましょう、でしょ、
ここから、
うん、
僕らの、好きな理由をちょっと書いていただいて、
ありがとうございます。
都市伝説ツアーズ、うん、メイキング2、
うん、
より、食レポにてメニューを見てビールのスープに心配している林さんの隣、
うん、
岸本さんは何か父親のような雰囲気、
うん、
聞いてみたら空のぽつり、
うん、
俺は決めたが良かったそうです、
はい、何これ
、メイキング3、林さんが汚れた靴を持ってこいのエピソードでキャバ嬢が大変だねと眺めてたけど何も質問してこなかったとの対し、
うん、
あっちも聞かれたくないことあるから、岸本さんのふと出る言葉が配慮できる方なんだと、うん、私が送ったお便り、としみなでネームを読まないのも私の勝手な解釈ですが配慮してくれたのかななんて、うん、いろんなファンの方から届く内容、うん、この部分は言わない方がいいとかの判断力なのでしょうかね、うん、
何これ。
林さんは毒舌ながらも言った後の笑顔で全てクリアにできるって感じますね、うんなんでこんな発想が湧いてくるんだろうって不思議なんです、はいはい、私が懐かしい思いに浸るのも
死ぬ前これ送ってんの
サモハンキンポやパタリロ、うん、セイントセイヤ、うん、動画にちらっと映る画素の選び方がツボにはまります、うん、
何これ、
温かい発言、ライブ配信、うん、タイで起きた殺人事件のお話で、うん、おテント様が見てるんだ、なぜか二人のふと出る言葉、うん、私も年齢的なものなのか、
90歳のおばあちゃんじゃないこれ、
涙することもあるんです
泣くようなこと言ってないよ。
都市ボーイズの見方は様々ですが、全体で話す、しっくりくる場所、私は好きです。では長い文章でしたが、
い
つも楽しさありがとうございますということでいただきました。ね、
誰これ
名前書いてないんですよね、うん、なんで、都市ボーイズの好きなところを自由な形で伝えていただいたというのがあったので、
うんうん、
ちょっと読んでみましたということでございます、う
ん、なんか俺の部分さ、
うん、
見えないとこだけじゃない
どういうこと、
見えるところじゃないんだなっていう。
ああ、でもあれですよ、だから毒舌ながらも言った後の笑顔が全てクリアにしているところが素敵です、うん、ということですよね。
いや、ありがとうございます。
はい、こういうお便りも、うん、来ているんでねたまには読もうかなという、うん、ことで読ませていただきましたけど、
不思議な時間でしたね。
そうですね、
なんかほんまかした、
はい、
うん、
ちょっとね、若い人は書かないような文体でしたけど、
うんね、なんか YouTube で時々流れてくる犬の出産見てる時みたいな、なんかすごい命って
どういう例えか分かんないですけどね、
命ってすごい神秘的なんだなって改めて思うなっていう、こんなね、
うん、
ちっちゃい犬からこんなたくさんわーっと生まれてきて、それがまた大きくなるんだっていうのを見せられてる
気分、うん、感じたようなね、うん、
すごい、
僕もなんか自然と読み方が 変になっちゃいましたね。いつもと違う感じの読み方になっちゃう。
ビデオレターみたいになってたもんな。
なんかね、そういうもんなんだなという、うん、メールってね、
うん、
素敵なものだなと思いました。
多分何も感じてないと思う。ふわふわしてるもん。多分何も感じてないわ。
はい、うん。ということで、じゃあ、今回お便りこんなもんでいいでしょうかね。
はい、はい、大丈夫です。
なんかありましたっけ？
やるだろうがい。
何かでしょ。ああ、僕の方で、
うん、
はい、あります。
うん。
ちょっとお知らせがございまして、はい、いつだったっけな、はい、4月16日、イベントがございまして、うん、こちら、穂積昭之さん、
はい、そうです、
穂積さんですね、怪事件ライターというか怪事件、うん、珍事件を追っている、うん、ライターの方がおりまして、
ロマンライター、
ライターとかね、まあ、肩書きはいろいろあるんですけど、うん、まあ、昔の変な事件を追い続けている男がおりまして、
面白いですよ。
でこの方が、ロフトでですね、ちょっとイベントをやるということで、うん、ロックカフェロフトさんにて初の単独ライブというか、
そうですね、
やるみたいなんですけども、うん、そちらに、岸本の方がちょっとゲスト出演するということになっておりますので、はい、ぜひそのイベント来ていただけたらなと思うんですけども、うんうんうん、チケットの販売、
うん、
ん？この絵はもうやってるんで
29だから、はい、多分消えてるんじゃないかな、
う
ん、
今回ロックカフェロフトさんで、まあ、状況次第にはなるんですけれども、うん、お客さんも入れてやる予定なので、
はい、
チケットの方がまだ余っているようでしたら、その
友人チケット、
ね、友人チケットの方も購入可能と、うん、
はい、
でもない場合はおそらくあの配信の方だけになると思いますので、
そうですね、
まあ、そちらの方も、うん、ロックカフェロフトさんの、
うん、
ホームページみたいなところで買えるようになっておりますので、
うん、
まあ、ぜひちょっと購入してみていただけたらと。
一番わかりやすいのは穂積さんのツイッターから見ていただくのが一番わかりやすいかなと思います。結構つぶやかれてるので、そのこと
に関して、うん、そこから飛んでいただければ、ね、チケット購入サイトに届くかなと、うん、
はい、
いう感じでございます。
これあの岸本さんが初めての、
はい、
一人でのイベント参加じゃないですか。
ゲストでね、
ゲストで、
そうそうそうだね、多分初めてだと思うね。
そうそう、うん、僕はまあちょこちょことあるんですけど、岸本さんも初めてなので、
はい、
ぜひぜひなんかちょっと成功させてあげたいなっていう思いが強いのでみんなに見てほしい。
まあそうですね、うん、あと単純にあの穂積さん、まあ本の方はね、うん、結構あの盛況というか、
そう、
同人しながらかなり売り上げもあって、
怪奇事件誌、
面白いという、で僕らもまあ読んだりしてるんで、うん、面白いのは保証できるんですけどね、そこはね、
紙するのが足らないぐらい売れてるんですって、
ね、すごいよね、
売り切れてるっていうね、
うん、
うん、
だまあ初のイベントなんで、うん、ロックカフェロフトさん、はいはい、まあ、その辺はちょっとあったかく見てもらえればと思いますけども、うん、はい、まあ分かんなかったらDM とかメールでもいただければお答えいたします。
まだする内容は決まってないですね、どんなものをするかっていうのはね。
そうですね、今ちょっと現時点僕は何も聞いてないの で、ね、
これからまだなんか決まり次第いろいろと情報が出せるんじゃないかなと、
はい、
はい、
いう感じでございます。
僕も見ます。
あとは
僕の方がはぐれポッドキャスト同盟解散みたいな、さよなら、
それもいつだっけ、
それが4月の9日、
あ、そうかそうか
かな、
うん、
にあるんですよ。
はいはい。
4月の9日があってる
よね。ここがあって
る。4月の9日にあるんですよ。さよなら、ポッドキャスト同盟みたいなやつ。
まあまあいいっす
ね。
イベントがあると。
はぐれポッドキャスト同盟かな。
うん。
うん、そこで、桜通信の桜さんと、桜剛さんと、はい、ライスオンミーですね。
はい、
ライスオンミーのホイップ屋さんと、
うん、
でも、トシボーイズ、ハヤセスヒロで3人でですね、やらせていただくんですけれども、
はい、
最初はまあ、ポッドキャスト同盟だって言って、ポッドキャストではぐれてるからね、僕ら。
うんうん、
まあ、メインストリームではなくて、ちょっと外れたところに僕らいるよねってことで仲良くなったんですけど、
うん、
この度、
うん、
ちょっとあの、ポッドキャストから抜けられてね、
うん、
ホイップボヤさんが。
ポッドキャストを捨てたっていう、うん、そうです噂ですよね、
まあ、第2回目にして、
うん、
もう解散ライブを開くっていう
同盟崩れたり、
そうです、さよならですね、まあ、まあ
でもそういうもんだもんね、戦争とかも、うん、
でまあ戦争とかは知らないけれども、うん、でまあ見送る会になるのか、
うん、
叩き回すか分かんないですけどね、
うん、
ホイップさんを、
あ、じゃあまあ決めてないんだまだ、うん、方向性は、まあ、
何にせよホイップさんが主役
ああまあ ね発起人でもあるしね、
うん、ただまあさくらさんも僕もそんな性格のいい方じゃないので、うん、おそらく笑ってさよならにはいかないんだろうなっていう、うん、
おっかねえだ、
穏
やかじゃないね、
ヤンキーのグループみたいに抜けるんだったら、
うん、
ちょっともうこっちでいろいろ考え方あるからみたいな、ボッコボコにしてでも OK ってなるかも分かんないし、
これもあれですよね、うん、お客さん入れる感じ で、ね、どこだっけ、渋谷、
これは阿佐ヶ谷じゃなかったかな、
あ阿佐ヶ谷か、
阿佐ヶ谷の方で、そこはもう友人の方は売り切れちゃってるので、うんうん、なので配信の方で見ていただければなと、
な
こちらもですね、まあ調べていただければ出てきますので、はい、阿佐ヶ谷さんの方で、
それもだからあれよね、ホイップさんのあのツイッターとかから、ね、飛べば、
はい、僕の方でも
違
い
でるので、
ぜひぜひご購入お願いいたします。はい、
っていう感じでいろいろやってますんで、ちょっといろいろチェックしていただければと思うんですけども、我々ツイッターやっておりますので、都市ボーイズで検索すると出てきますので、そちらで最新情報とかイベント情報はチェックしていただければと思います。
はい、
あとメールアドレスございます。都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便り、お仕事ご依頼などぜひ送ってください。
はい、
あとブログもあります。過去のやつ聞けるようになっております。う
ん、あのビッケブランカさんがブログまで遡って聞いてくれてるって、
あなんかね言ってたね、
びっくりしたわ、
この間だよね、
うんうん、YouTube だけじゃなくってポッドキャストだけじゃなくて、
都市みなってことだよね、だから
そうブログまで遡って聞いてくれてるって、
うん、いやもう話だわ、
うん、
都市みなの格、
うん、
だよね、もう
僕は今あなたのために配信してますよ、
ね、うん、いやいや媚びに媚び始めた、
あなただけのために配信してます、だいぶ媚
びてきたな、
僕もあなたの楽曲ほぼ聞いてますから、
うん
うん、
いやだからそうよね、そういう最近
ビッキーブランカさん、あのあれこの曲もこの曲も視聴回数伸びたなと思ってません、
うん、
それ全部僕ですよ僕が数百回聴いてるから、数千回聴いてるから全部の曲を、
いやいやそういう
あれ
そういう伸び方しないから、
昔の曲なんか伸びたなとか
いやいや、
うん、あれラッキーエンディング最近なぜかここ伸びてるな、うんうん、それ僕ですよ、う
ん、いやいや違いますよ、それ一人の再生数の方がたかが知れてます
そうですか、う
ん、
はい、
でも
ありがたいです、本当にありがたいです、
あれですよね、
うん、
まあ、僕らのやつ、
うん、
豊見な、まあ、なんかいろんなアーティストの方とか、うん、そういう、ね、有名人みたいな方も聞いていただいてるっていう噂はちらほら聞いてたんですけど、
いいす、ね、有名人みたいな人っていうのがいいですね、
うん、
じゃない、分かんないですけど、有名人みたいな人っていうのがいいですね、うん、そこにだって毒隠されてて、
でね、
うん、
結構皆さんが知ってるような名前の方も聞いてるという噂はあったりするんですけど、はい、
あります、
いかんせん公表する人が誰もいなかったんですよ、
恥じゃないから、ね、
ここに来てやっぱビッケブランカさんぐらいのクラスの人が名前を出して公表していただけると、
うん、
もっとね、あこれ言っていいんだっていう空気になると思うんですよ、うん、
新曲ポニーテールむちゃくちゃいいんですよ
そう、でもそこでね言っていただいたみたいですね、
あそうそうそうそう、
イベントというか
LINE ライブ
動画か、
うんうん、でそう桜井日奈子ちゃんを前に
ね、
そう都市ボーイズハマってますって、
いやそういうことっすよ、
うん、そういうことなんですよ、
みんな聞いてるタレント人、
う
ん、
そう
言った方がいいんじゃない、
言った方がいいんじゃない
ですよね、
あなたもあなたも知ってるぞ
今ならまだ間に合うぞっていう、うん、
そうですよ、うん、
ね、
うん、
そういう意味では本当に
どんどん言いづらくなって
きたんだ
これでこれ言われたから言うんですみたいなね、
うん、昔から聞いてたんですよって言っていただければね、
そうね、
うん、もういいと思うんで、ということで、はいはい、じゃあ今回は終わりたいと思います、はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です、
イルミナイルミナイルミナ、
ありがとうございました。